今まで過ごしてきた良いことも悪いこともすべてのことを感謝していきなさい。それを土台としてさらに私は祝福なる計画を開いていき、技を進めていこう。
この全世界においてこのコロナウイルスが許されたことによって、この各教団教派における宣教活動というのが難しい状況に入ったかのように人間的には見えますが、実はこれは人間的な見方であって、このコロナウイルスが許されたことによって多くの魂が主に立ち返るチャンスとなっていると考えます。
さらに収穫の時が来ていることを覚え、私の導きに従って進んでいきなさい。人の方法ではなく、私の手によって、私は技を成していこう。
また、このアンティオキア教会におけるユダヤ人大イスラエル伝道においても、このコロナウイルスの事柄が許されたことによって、この逆に本格化してくると主が言われます。特にこのインターネット 5G などのこの技術的な進歩によってのこのユダヤ人の方々との関わりというのは、この進むと主が言われます。
今までにない方法が使われますが、しかしその中で、私の言葉の成就をあなた方は見ていき、私の言葉の力、恵みをあなた方は見るであろう。
この世界に散りばめられているユダヤ人コミュニティのがありますけれども、そういったこのユダヤ人コミュニティの方々との関わりというのも、一つこの IT 関係、またインターネットの事柄を通してこの関わりが進んでいくと考えます。
God is working for my good, サミしていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is.
天の様、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。賛美言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。今その感謝をしたいと思います。天の様、あなたが豊かな霊的な恵みをアンティオキア教会に注ぎ、金銭的に支え、また金銭的な恵みをも与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1を捧げます。またあなたが世界の支配者であられ、また全能な方であられることを我々は知っておられおります。その信仰のあられとして10分の1を捧げます。どうぞこれらを清めて用いてくださり、あなたの栄光のために用いてください。あなたが私たちの献金を豊かに祝福してくださったことを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。年度の御言葉は、これからのこととして、ありえない話を話したいと思うんですね。20世紀の終わりから、21世紀にかけてですね、ビリー・グラハムとか、あとはラインホルト・ボンケとか、著名な学者が世界で活躍したんですね。で、その中の人にね、マーリン・キャロラズ氏っていうんですね。感謝の教えをね、世界中に再び広めて、2000万部以上の本が売れた方ですね。非常に影響のある方なんですね。それとある時ですね、考えられない 予告が来たんですね。それは何かっていうとですね、マーリン・キョラザーズがあなた方の教会に来るって言ってですね、開拓だったですからね、そんなことあるのっていうふうに感じたんですね。ただマーリン・キョラザーズさんがあなた方の教会に来るっていうから心に置いといてですね、そして本当かななんて思いながら見てたんですね。そうしましたらですね、恵みの雨っていう会社がですね、マーリンさんを招いたんですね、雑誌会社。で、東京で土曜日集会をやったんですが、うちに電話かかってきたんですね。マーリンさん、日曜日集会やるところがありません。あなた方いりますかって言ったんですね。なの考えられない。いるも何もないですよね。どこの教会でもぜひ来てほしいっていうとんでもない人で、その人がこちらの教会いりますかって言ってきたんですがね、棚本はどこじゃない。しかもね、ヤマトカルバリとか有名な教会じゃなくてうちの教会だったから、これですね、まさに主の言葉はその通りになるっていうことを感じましてですね、そしてね、来ていただいたんですね。そして来ていただいた後、何回か集会に来ていただいたんですね。そしたらですね、一気に私たちの関係を変える出来事が起こったんですね。それは何かというとですね、全国のいろんな教会からですね、主の十字架行っちゃいけないっていうですね、批判中傷の手紙がね、来たんですね。どうして来たかはわかるかって言うと、マーリンさんから聞いたから。日本中からたくさん来ましたって。マーリンさん、私に言ったの。だから、あのグループと付き合っちゃいけないっていうね。それでね、マーリンさん祈ったんだそうですね、神様に。どうなんですか？そしたらですね、彼らは正しい。マーリンさん、私に言いました。そう言われました。だから私はあなた方と付き合ってるんですよって。そしてね、それがね、マーリンさんとの関係を一気に深める大きなポイントになったっていうことをね、感じるんですね。その後どうなったのかっていうと、その前ぐらいからな、その後どうなったのかっていうと、日本でのマーリンさんの集会のほと全部は我々がプロモートする形になりました。そして、マーリンさんの働きを手伝うことになったんですね。そして日本でマーリンさんの本を何冊か出版することになりました。それとともにですね、中国とかイスラエルとかミャンマーとかいろんな国々で我々がマーリンさんの極小からの賛美をですね、出版し、そして広めるという働きをしてきました。それとともにですね、マーリンさんがですね、うちの進学校の講師になったんですね。テープを送っていただいて、でそのテープを元にマーリンさんの授業を立て上げていったんですね。そしてマーリンさんが日本に来れなくなった時にはですね、毎年一回我々はマーリンさんのところに行ってセミナーを受けるというね、そういう事柄になりました。非常に深い関わりになったんですね。でもどうしてそうなったのかというと、もちろん主の言葉があるからですけども、もう一つはですね、日本中から避難中傷の手紙が来た。その時、神がね、あなた方は正しいって言ってくださったっていうことをマーリンさんが受け取ったっていう、これがね、大きかったっていうふうに感じます。そして最後の数年間はですね、我々のところでしか集会を行いませんでした。そして一番最後の集会はですね、100万人救われるっていう例のやつですね。あれが最後の集会でね、それが、私たちの集会が最後になった。そして昇天されたっていうことを見ます。その時ね、主の特別な見てとね、御業を感じるんですが、それとともに感謝と賛美に関してね、より深く私たちに理解させようと主は思っておられたっていうことを思いますし、その器を通してその技がなされただけではなくて、さらに次の段階のね、この働きがあるんではないかと。こういうふうに感じています。これは一つですね。 それともう一つはですね、オーストラリアに行った時に起こったんですが、感謝をすることがね、いかに強力な力を持っているか、びっくりするようなことをね、私も体験しました。そう、何かというと、オーストラリアの集会の時にですね、お腹空いちゃったんですね。そしたらね、そこにね、飴が置いてあってね、飴は私絶対食べないんですけど、その時ね、マトハサジオって食っちゃったんですね。キャラメルみたいな飴ね。で、美味しいなって食べてってね、そしてね、かぶせ物にくっついちゃったんですね。で、そのままね、かぶせ物が取れちゃったんです。あーと思いました。だってオーストラリアでしょ？で、すぐ治療できないわけでしょ？で、何日もいないといけないから。日本に帰ったら歯医者じゃないですか。歯医者をそしるつもりはありませんけども。と思ったんですが、聖書にはね、感謝しなさいって書いてあるんですね。それでね、と思ったんですが、すぐね、歯が取れたことを感謝します。こう祈ったんですね。そしたらね、サタンが言ったんですね。歯が取れて何が感謝だって言ったんですね。それで私はね、言い返したんですね、神学的に。この歯が取れたということの後ろに神の計画があります。って祈ったんですね。そしたら言われたんですね。歯が取れて何の計画だって考えてみろってサタンが言ってきたんですね。それで私はね、この後ろに神の計画がありますって言ってね、それで言葉を断ち切っちゃったんですね。具体的にね。そうしましたらね、チェコのクリスチャンがね、そのブログを見てたんですね。そして、感動しちゃったんですね。それ何かっていうとね、私が歯が取れたことも感謝したって言ったときに、こんなちっちゃなことも感謝するのかってびっくりしたんだそうですね。そしてその人はね、信仰的にダウンしていたんですが、で一気に立ち上がっちゃった。回復しちゃったんですね。具体的にね。で、チョコの人でした。そしてですね、その後、しばらく経って我々がチェコにチームが行ったんですね。そしたらですね、私たちに親しくしてくださってる牧師さんが友達を連れてきて、この人が雨の感謝の件で立ち直った人ですよって言って紹介してくださったんですね。で、ちょうどその時にね、榊さんがね、予言の本を持ってたんですね。英訳本のね。そしてね、まあ、私が書いた本なんですけど、それをね、お土産ですって相手の牧師に渡したんですね。で、私ね、そういうの苦手なんです。だって私の本をお土産って知らないんだから、相手は。読みたいと思う、なんとも思ってない。チョコレートとか育てたお土産ですけどね。でもね、渡しちゃったんです。私ね、あーなんて思いながらですね。言ってたんですね。そしたらそれがですね、飴が食べて歯が取れたことの感謝で回復した人にその人渡したんですね。はい、読んでてってね。で、私ね、もう面倒くさいからね、その人、まあ読んで内容を教えてくれ程度に言ったのかなと思ったんですね。ところがね、それが違ったんですね。その人はね、専門のね、翻訳者だったんです。専門家だったんですね。だから渡したんですね。そしてね、その人は本を読んでくださったんです。まあ、感謝の件があるからね。あることも大きな原因だと思いますね。そしたらね、主が触れちゃったの。そしてね、どうなったのかっていうとね、この本をね、チェコで翻訳しないといけないっていう思いが与えられちゃったの。そしてね、牧師にそのことを言って、牧師に内容を説明してですね、そしてですね、その牧師と彼はですね、その予言の本をチェコで翻訳するっていうふうに示されて、そう動き始めたんですね。 そうしましたら、結局どうなったのかっていうと、サリーさんたちも動いてどんどん進んでいっちゃって、チェコでその本がね、出版されるということになっちゃった。本ができてね。そうしますとね、私の歯が取れて、それを感謝したことを通して、一人が立ち上がって、そしてですね、私の本がね、チェコ語に翻訳されて、出版されることになった。技が進み、感謝を通してのその後ろの働きが進んだんですね。で、それがですね、今、ポーランド語にね、この間、翻訳されて、ポーランドで出版されることになって、そしてですね、ロシア語に訳されたんです。で、ロシア語は東ヨーロッパ全域に行くんです、20カ国ぐらい。つまりね、その結果ね、東ヨーロッパ全域でね、出版されることになった。そしたらね、今度はドイツ、西ですよね。ドイツに行って、ドイツで翻訳されて出版されることになったんです。一つ面白いと思ってるのはですね、この予言の本が、まず東ヨーロッパで動いて、そして西ヨーロッパに行くっていう、その道筋をたどり始めたんですね。で、驚いてるんですね。それは何かっていうとですね、歯が取れたことを感謝することによって、一人が立ち上がり、そして翻訳の動きになっており、そして東ヨーロッパ全域に動いて、で西まで動いてきたっていう時に、この感謝の祈りの力、恵みの大きさっていうのを非常に強く感じるんですね。今、ありえない話っていうのをやってるんですけど、一つ驚いたのはですね、それは何かっていうとね、いくらでも出てくる。具体的にですね。で、その時に、その神様の御言葉の力とか、御言葉の祝福がいかに大きなものであるかっていうことをね、さらに深く知るようになりました。それで、年度の御言葉に入っていきたいと思うんですが、イスラエルチームの動画がありますんで、それを見ていただきたい。
ちを伴ってもそれを持てそれは必ず来る遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだねそれが起こってないのですね。でそれに対する神様の働きが本格的に起こってくるんだ、こういうふうに思います。
導きを持ってこの派遣を導いてもらったことはありがとうございます。年度の御言葉はありがとうございます。さらにお仕分けユダ人における働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたの導いてもらうことはありがとうございます。あなたの皆を称えます、感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
はい、どうぞお座りください。例年今日はですね、ガリアゴにいるんですね。そしてそこで礼拝をしています。でそれは年度のスタートの礼拝となるわけですね。で、どうしてそうしてるのかというと、イスラエル人としてイスラエルから年度をスタートしなさいとこう言ってるわけですね。これに関しては何度も説明しているようにですね、皆様日本人とかアメリカ人とか中国人とか韓国人とかいろんな国籍があると思うんですが、クリスチャンはね、いろんな国籍があったとしても真の国籍は天の御国なんですね。神の国、今で言えば天国、神の国ですね。で、神の国のものとしてしっかりと自覚を持ちなさいということです。神の国とこの世のものは違うのは、神の国は主が中心でこの世はそうでないと。そして何よりもですね、永遠であると。で、私たちは永遠の存在であり神の国のものであることを自覚するというのは非常に大きな意味合いがあるということを言っております。そしてですね、神の国のものとして自覚し、神の国からスタートしなさい。もちろん、ここはもう日本ですのでね、神の国ではないんですが、意識として、もう神の国から使わされたものとしてスタートしなさい。各々一人一人にですね、神様の召しがあります。飯を気がついている人も気がつかない人もいるんですけども、それは選ぶことができます。もし飯を選ばなくても天国に行けます。素晴らしい永遠が待ってますが、しかし悔いが残るでしょう。この世においてね、主の使命をやれなかったっていうのは、後になると悔いになると思います。しかし選べば何があるかっていうと、そこでいろんな困難とか問題も起こりますが、主の特別な働きと技をですね、見ることができ、そして人生の目的を全うすることができると。こういうことですね。で、使わされたものとして、一年をスタートしなさいと。こういうふうに言ってるんですね。ですから、私たちは永遠の神の国のものであり、永遠にこれからね、神と共に生きるものであり、そのものとして、使わされてきたものであり、使わされてきたものとして使命を全うするというのは重要な事柄であるということをね、覚えておいてください。で、簡単に聖書の方で見ていきたいと思うんですが、ここでこう言ってるんですね。神から生まれたものは皆世に勝つからです。神から生まれたものってのは何かというとですね、イエス様の十字架を信じて神聖したもので、神様を信じたものです。ですから皆さんですね、だから私たち一人一人は神から生まれたものなんですね。生まれたものの特徴はですね、罪が完全に許されている。永遠の命が与えられている。これが一つの特徴ですね。で、ここは皆って書いたんですね。皆ってのは何かっていうとですね、みんな。だから神から生まれたものは全員と書いてあるんです。 そしてね、世に勝つって書いてあります。だから神から生まれたものは全員世に勝つ。いろいろな問題とか困難の中で主の勝利を見、主の技を見ると。こう言ってるのです。で、これからですね、コロナ、ちょっとわかんないですね。北海道がすごい増えてきたでしょ。北海道が増えてきたっていうのは寒けら蔓延するってことを表しているわけですよね。ですからこのまま抑えられていくことを望みますけれども、そうでない可能性もあると。コロナの問題もあるし、経済の問題もあるし、国際間の問題もある。我々の生活とか人生に何が起こるかわからないと。こういう状況なのですね。しかしね、私たちはですね、神様を信じてない人と違うんです。だから信じてない人はね、神様を信じてください。それは何かっていうとね、必ず勝利を見るって書いてあるんです。だから皆さんね、勝利を見るのです。勝利を見るのです。この間、献金の事柄を見てましたけどもですね、その中で面白いことがあるんですね。何かっていうとですね、経済的に追い詰められた人ほど、主が支えてくださる奇跡を見てるのです。勝利を見てるのですね。で、皆さんね、私たちは勝利を見る。だから恐れてはなりません。いろいろな問題とか困難とか、病とかいろいろ来る中でですね、勝利を見るって書いてあるんです。しかし勝利を見てないじゃないかっていうかもしれませんけども、条件があるんですね、ここで。その条件というのは何かっていうと、ここに書いてあるように、私たちの信仰です。信仰が条件となり、勝利を見る。だから、おそらく社会的も国際的も厳しい状況になるんですが、私たちが信仰を用いると、その中で勝利を見ると。こういうことが起こってくると。だから今年の歩みにおいてはですね、いろんな困難なことが起こると思われますが、しかし、私が信仰を用いることを通して、勝利を見るということが起こってくるわけですね。じゃあ信仰ってのはどういうふうに用いていったらいいのか。私は信仰が苦手だって言ったときにですね、神の言葉に従うっていうのは信仰です。で、皆さんの疑いが不信仰ではないのです。疑いは必ずあるんです、人間っていうのは。しかし疑いがあったにしろ、神様の言葉に従うかどうかっていうのは大きなポイントです。例えば、求めなさい、そうすれば与えられますという言葉があります。私は祈り始めた時にですね、祈りが答えられるのかと思いました。疑いいっぱい。しかし私は求めなさい、そうすれば与えられますっていう、その神様の言葉に従ったんです。そしたらですね、偶然が始まりました。私こんな幸運なんて見たことないと思いました。でも次の週は怖いなと思ったら、次の週も偶然が続きました。私はこんな幸運見たことないと思いました。で、次の週危ないと思ったら、次の週も続いたんです。そしてその時分かったんですね。ああ、これ神の答えだ。どうして私はね、神の答えに気がつかなかったのかっていうと、疑いでいっぱいだったからです。しかし疑いでいっぱいだったんだけど、私は神の言葉、求めなさい、そうすれば従いますに立ち、従いました。信仰を使ったことになったんです。私は不信仰のど真ん中にいると思いましたけども、違ったんですね。私は信仰を使ったんですね。つまり疑いに乗らなかったのです。それで、この信仰を使う中心はですね、三つです。信仰は山ほど使い方がありますが、一つは何かっていうとですね、祈る。これが大きなポイントです。それとね、従うです。従うことは重要な意味合いがあります。教会がですね、日本全国に100近くあるわけですね。 で、その時にどうしたのかっていうと、ロバート・ユニーさんたちが来た時に言われたんですね。予言を通してね、日本中に教会ができる。で、私はね、興味もなかったし、そんなもんかなと思ったんですね。ただそれに従って動いていきました。そしたらですね、日本中に教会ができてきたんです。TLEA の人はよく知らないと思うけど、こういうケースはね、日本ではほとんどないんです。じゃあその時に何が起こったのかっていうと、神の言葉に従って住んでた。これが一つ大きなポイントとしてあります。そしてですね、3番目はどうするかっていうと、感謝する。信仰の使い方にはいろいろありますが、この祈る、従う、感謝するが中心です。感謝することを通して何が起こるかっていうと、問題とか困難が起こったときに、その後ろに神の素晴らしい計画が起こるんです。ベニ君が脳障害のときに、一生治りませんって言われました。宣告されたんですね。そしてですね、知能が発達しないと。生活やっていけないと。こういうふうに言われたんです。で、その時にですね、すべてを感謝するっていう言葉を通して対応しました。どうしてかっていうとね、すべてを感謝する、脳障害を感謝する中で、その感謝の後ろに神の素晴らしい計画があるから。私は思ったんですね。感謝しながらね、素晴らしい計画って何だろうと。二つ感じました。治っちゃうか、障害があっても栄光を表すか、どっちかだなと。そしたら祈ってたら治るって言われたんでね。そしてね、治っちゃった。で、この時に信仰を使うことを通して変更が起こりました。で、問題とか困難に皆さんいろいろ出会うと思います。出会ってる人もいると思うんですが、まずですね、皆さんの考え、感情を通してその問題困難を考えないでください。言葉を通して問題困難を見るのです。そうすると何が起こり始めるかわかります。それに立つのです。ここで信仰によって勝利を得る。書いたんですね。だからもし皆さんがですね、神の言葉をまず第一に出して、神の言葉を通して物事を見なければ、それは信仰ではなくて不安です。神様助けてっていうのはですね、神様に助けてっていうのは信仰ですけどですね、これは一番下の信仰です。約束があるのですね。主を愛する者は乏しいことはないとかね。主を第一にするものはね。その約束に立つっていうことはですね、重要な意味合いがあると思います。でもおそらく今年度は非常に厳しい時代になると思います。しかしですね、それは神様のいない時の話で、御言葉の約束のない時の話で、私たちが御言葉の約束に立ち、御言葉の約束に従うならば、試しあるにしろ、神の大きな勝利がなります。それは皆さんの人生においてですね、それから神の働きにおいて、大きな事柄を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のそのお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご良と宮沢を荒らしてください。何かをやりかけてやめ、何かをやりかけてやめてる人がいます。それはその方の自信のなさにあります。このポイントを、そのことができるかできないかではなくて、御心かどうかに置き、御心の時に引くことのないようにしなさい。その時、右翼曲折ありますが、主の大きな技と栄光を見ます。また何か、恐れがある方がいらっしゃいます。その恐れに関して、主の前に感謝をし、主のところに持っていくように、心の傷と関係があります。その恐れが縛っているので、神様のもとに持っていくときに主の勝利を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御座を表してください。何か失敗したことがあって、実はそのことが賜物なのに、その賜物が現れない方がいらっしゃいます。 この失敗したことを感謝し、主に賛美をするように、そして全ては益となると告白していくように、心の傷が癒されるとともに、失敗したことが益となって働いてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。人のそのお一人お人の体を精神に触れ癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ぞ、お一人お人の体を精神から病の出をされ。イエス・キリストの御名によって命ぞ、お一人お人の体を精神から病をされ。イエス・キリストの御名によってお一人お人の体を精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。慢性鼻炎の人がいましたが、癒されました。感謝して受け取ってください。頭の血管に問題があって、ちょっと障害が出ている方がいらっしゃいますが、それが癒されました。感謝して受け取ってください。喉と鼻の悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しをされます。イエス様の名前によって、アーメン。喉をお出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アメン。はい、お座りください。はい、報告をいたします。はい、新年度となります。おめでとうございます。今日の第7夜は東京カリスマ聖会です。教皇感謝会が11月28日に行われます。24日にコンサートです。コロゴスペルですね。スノルゴンキャンプは3月3日、5日です。感謝の選手は4時半より。出会い後の各クラスは順次再開します。はい、何か報告ありますか？あ、ないですね。はい。それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。